それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。今日も私たちを主の御前へと招いてくださり、あなたが一人一人を恵みによって立たせようとこの場所にいてくださることを感謝いたします。主よ、私たちは一人一人があなたの御前から離れていたものですが、あなたが私たちが主を愛するよりも主が私たちを愛してくださったがゆえに、私たちのためにイエス様があの十字架へと身を捧げてくださり、神は御子を捧げてくださり、その流された血潮によって私たちの罪が許され、神の子とされ、永遠の命をいただき、永遠なる人ともに死を越えてまでも生き続ける、そのような命を与えてくださったことを心からありがとうございます。そして何よりも主よ、あなたは私たちと共にいながら私たちを癒し、私たちを御国を築く者として召し出してくださっていることを感謝をいたします。神様、本当に祈られたように私たちができることは小さくて、そしてこの世界の悪は本当に大きいものです。私たちのうちにも私たちの周りにもそれは溢れていますが、しかし主は私たちを救い出し救い切ってくださる主です。あなたは力があり、あなたは生きておられる主です。どうかあなたを仰ぎます。どうか私たちに今日も命の言葉を語りかけ、私たちがここから立ち上がることができますように勇気と力を与えてください。お願いをいたします。ここに来たくても来れない一人一人がいらっしゃることがありますし、またご自宅で礼拝を守っておられる方、今日は体調不良で来られない方もいらっしゃいます。また本当に春が来ましたが、しかし本当に心が痛んでこの春の彩りを感じれない方々もいらっしゃいます。神様、どうかお一人一人に臨んでください。あなたが癒しの御手を述べ慰めてくださいますように、共に主のもとへと集うことができますようにお導きください。お願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。主が御言葉を開き、私たちに聖霊様によって悟りを与えてください。これからの時を委ねして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この春から、十戒を順に一つずつ見ていきたいと思う願っております。教会はなぜ十戒を読むのか、先週そのことを少し確認をさせていただきました。キリスト教会は長らくこの十戒の言葉を大切にしてきました。私たちは一体何を信じるのかは使徒信条が、私たちは一体どう祈るべきかは主の祈りが、そして私たちは一体どう生きるべきなのかを示している、その言葉は十戒であると信じてきました。どう生きるのか、私たちの生き様、それはもしかしたら私たちはじゃあどういう存在なのか、どういう目的を持って生きているのか、いやどういう目的を持って創造されたのか、そのようなところ、深いところにまで関わる重要なテーマですよね。そして十戒というのは、先週も申し上げましたが、それは一つでも破ればなんか神様から鞭がペーンと飛んでくるような戒律ではありません。旧約聖書はそんな厳格すぎる神様を描いてはいません。先週見ましたが、20章の2節というところにはこの十戒の全文としてこういう前提があります。エジプトの地、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主があなた方へと語るのであると。十戒の言葉はこの民がこの十戒の基準に合わないと救わないとかそういう話ではなくて、十戒とは救い出された民に向けて語られた言葉、救い出した民を整えてこの世界の祝福とするために与えてくださった神様の大切な言葉です。で、何度もこれは確認をいたしますが、私たちが救われるのは自分の行いによってではありません。 私たちが神の子とされているのは完全にイエス・キリストの十字架の血潮によってです。イエス様によって私たちは救われます。そしてこのイエス様を主と告白したときに私たちは神の子供とされています。神様の目にはそれで十分愛しい存在です。この立場は変わりません。私たちは実会の学びをしていくときにちょっとだけ本当にこれは何度も注意しますけど、あ、これが守れてないから私は救われてないんだ、これが守れてないから私は神様の子じゃないんだ、絶対にそう思わないでくださいということです。そうではない。救われた神の子をどう整えるか、そのことのためにこの言葉が語られているということを覚えてください。で、これは、こういうことだと思うんです。神様は神の子を愛している。ただ、神様は私たち神の子を愛しておられるがゆえに、私たちが罪によって歪み続けられることを心配なさるんです。余談かもしれませんが、私は、おそらくと言ったら失礼ですが、あゆな先生に大事にされてると思うんですね。ただ、で、それはきっと、私自身がね、このままブクブク太っていっても、きっとあゆな先生は私のことを大事にしてくれるはずなんですよ。でも、私の体が太っていくことは心配ですよ。であるならば、多分先生こう言うんですよ。あなたラーメンばっかり食べてないで、野菜食べなさいと。そうですよね。で、このそれ以上あなたラーメン食べたら危なくなるっていう注意は、別にあなたと、ね、その付き合いやめるかどうかの話のレベルの言葉ではない。私たちのこと、私のことを暗示で言ってくれている注意ですよね。実会ってそれに似てると思っていただいたいです。これを超えていったら、愛するあなたがこれをこのまま続けていったら、いろいろな痛みが、いろいろな歪みが深まってしまう。いや、それではない。救われた神の子とされたあなただからこそ、あなたは本来の自由な姿に、本来の癒された姿に行ってほしいんだ。これは神様からの願いですね。なかなかそう歩めないかもしれないので、だからそんなに自分を責めないでいただきたいということですが、私たちは聖書は語ります。神様は人間をこのようにデザインされました。神を愛し、自分自身のように隣人を愛するように私たちを神様は作られました。しかし私たちは罪の中で様々な歪みを抱えています。神の子とされた今も私たちは様々な歪みを抱えています。その私たちに実会というのはまさに神と共に生きていく上で、隣人と共に生きていく上で、ここが本当に大事なんだよということを気づかせてくれる言葉です。ある先生は実会を教えるときに、実会というのはよく生きるための秘訣なんですって言い換える先生がいらっしゃるそうです。実会というのはよく生きるための秘訣なんです。神様と共に、隣人と共に、これまで以上に深く、これまで以上に豊かに、そして癒されながら、神と隣人とよく生きる秘訣、これが実会です。その中で、今朝の第一回というのは、その最も基礎的なところであると思います。実会の前半というのはまさに神様との関係について語られている言葉ですが、今日ご一緒に注目したいのは3節の言葉第1回ですね。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたには私以外に他の神があってはならない。この言葉を少しゴツゴツした直訳に直しますとこういう言葉です。あなたにとって私の顔の前に他の神々があってはならないということです。あなたにとって私の顔の前に他の神々があってはならない。ここには2つのポイントがあるように思います。私の顔の前にと主は言われました。そしてもう1つは他の神々があってはならない。このことをちょっと順に見ていきたいと願っています。で、まず目に留まるのは、私の顔の前にと この言葉が言っているんです。買おうという言葉が元の言葉には混ざっています。でヘブル語でこの買おうという言葉は、比喩的にですけれども、それは買おうというのはその存在の全人格であったり全存在という意味合いがあります。買おうというのは全人格や全存在を意味する、そういう言葉だと言われますけれども、ただこの箇所は言葉通りにその光景を想像してみてもいいと思うんです。それは神様が御顔を私に向けておられる、神様が御顔を私に向けておられる、そして私たち神に愛され、神を愛する存在としてデザインし創造された私たちは、その神様の御顔に向き合うように創造されているものだということです。これがとても基本的なことですね。そう言えると思うんです。神様が私たちに顔を向け、私たちはその神様の御顔を避けずに見つめるように創造されている。ただ、少し立ち止まってどうでしょうか。皆さんがもしも神様に顔を向けられると思って想像していただきたいのですけれども、神様の御顔というのは皆さんにとってはどういう表情をされているでしょうか。神様がもしもあなたを見つめているとするならば、どのような表情をされているでしょうか。想像してみていいと思うんです。で、神様は怖い方、厳しいお方でしょうか。いえ、もしかしたら、無表情で、無関心な顔をしている、そういう神様の顔が思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。実会をはじめ、特に旧約聖書を読む中でよく受け止められやすいことは、神様は愛だと言われているけれども、いや、そうは言っても怖い方なんでしょ、そうは言っても厳しいお方なんでしょ、神様は愛であったとしても、それには私たちがちゃんと守んなきゃいけない条件って絶対にあるんでしょ。そう思ってしまう人は少なくないと思うんですね。ただ今朝の箇所を見ていくならば、少なくとも神様のこの表情というのは厳しい顔でも無表情でもありません。この第3節というのは、第1回ですけれども、2個目の4節、5節、6節以降に続く、第2回に続いていく、つながっている言葉ですけれども、第2回は偶像を作るなという教えで、来週見ますが、5節の後半、20章の5節の後半を見ていただきますと、中心ですね。それらを拝んではない、それらに仕えてはならない、あなたの神主である私は妬みの神と言われるのです。妬みの神であると。なぜ他の神々を作らないのか、なぜ偶像を作ってはならないのか、神が妬まれるからです。じゃあ妬まれるのはなぜなのか。神がイスラエルの民を激しく愛しているからですね。妬みっていうのは激しい愛情の表現です。激しく愛している。そして前回見ましたけれども、この実会の全文の2節の言葉にももう一度注目するならば、この言葉は、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主であると言われます。私はあなたをと言われるんです。私、あなたなんですね。ある先生がこれはいわば神様と民の一対一、民っていうのは複数なんですが、しかしそれは実会というのはあなた一対一、神様と顔を合わせている私とあなたの関係、難しいことで言うと排他的な関係、他の誰でもないあなたが私に対してです。私はあなたに対して、その一対一の神様と私の関係の中で激しい愛の口調で言われているのがこの一回なんです。あなたにとって私の顔の前に他の神々があってはならない。神様の御顔というのはこの表情は激しい愛情の表情をしているんです。そのような中で語られているんです。そして顔ですよね。神と私が顔、それは言い換えるならば、 全人格、全存在を向き合わせながら、まさにその全ての存在を向き合わせながら、私は激しくあなたを愛している。その全存在、全人格を向き合わせて、私たちに、イスラエルのために語っている神がおられる。その愛を疑わずに言葉のまま受け入れている姿、まさに神様の愛をそのように言われる、全存在で言われるときに、私たちの存在、全存在で隅から隅まで喜んで感動して安心してそこに憩いきっている姿、実はそれが人間の本来の姿です。人間というのはそういうふうにデザインされてるんですよ。神様のその全存在に向けられた愛で、最近有名になりましたが、豊田信行先生という、もともと日本イエスの豊田先生という、あの山の中でお祈りをされて召されたその先生の息子先生が今違う教団で牧師をされていますが、最近いろいろな本を出してますが、豊田先生がもともと自分が清め派の出身ですからね、清めについていろいろとお話をされてた機会があるんですが、その時にこういうことをおっしゃられていました。私たちにとっての清め、聖化の信仰というのは大事です。ただ聖化というのは、自分を打ち叩いて地獄髭の極みに達することで到達するのではありません。本当に聖なるものというのは、神様の愛に完全に憩いきることを、人のことを言うんですってある講演でおっしゃられてました。私はすごく素晴らしい表現だなと思いました。本当に聖なるもの、神の形として回復させられているものは、存在の隅から隅までで神様の愛を疑わずに受け止められる。ああそうなんだ、そこまで激しい愛を持って私は創造され、生かされている存在なんだということを受け止められる、素晴らしい表現だなと思います。これが神の形、難しい表現を使いましたが、でも聖書の中にある神の形として作られた人間の本来の姿です。これが本来の姿ですね。で、神様はまさにいろいろなある種罪によって歪んでしまっている私たちのその神様の愛への認識、神様ご自身への認識、それが癒されて、神様はその神様の愛に、その愛の御顔の前に、その交わりの前に生きて帰ってきてほしい、そのような交わりに帰ってきてほしいというのが実は神様の願いですね。で、それが本来の私たちの姿であり、神様が私たちに願うことなのですけれども、しかしながら、この神様の愛の御顔から私たちを引き離すものがあるというのです。じゃあそれは一体何なのでしょうか。言い換えれば、それはどのような歪みがこの神様の愛の御顔を避けさせようとするんでしょうか。この実会の第1回が語っているのは、他の神々があってはならないです。他の神々によってですね。で、この出エジプトの出来事の直後、このイスラエルの民というのは、長年エジプトに住んでいました。エジプトっていうのは多神教の国家なんです。そしてこれからの地にカナンの地を目指しますが、カナンの地も多神教の国家なんですね。多くの神々がいる。で、多神教の神々というのは、イスラエルの民にとってとても誘惑的だったわけです。なぜなら、多神教の神々というのは、実に姿形があるんです。目に見えて像になっているとか、そして性格も明確です。あいつは雷の神様、これは空の神様、これは川の神様とか、性格もはっきりしている。そして区物を備えたら御利益が返してくれる。実に分かりやすい神様なんです。ですから、このイスラエルの民もご存知の通り、すぐ目に見える像を求めました。出エジプト記の32章あたりに書いていますが、金の格子事件がね、イスラエルのためにはありましたね。 イスラエルの民は金の格子を作るときに、アロンにこう言いました。我々に先立っていく神々を作ってほしいってお願いしたんです。我々に先立っていく、この荒れ野で我々を先立って導いてくれる神々を作ってほしい。でも不思議な話なんです。だってイスラエルの民には昼は雲の柱、夜は火の柱となって先んじて導いている神様が目に見えて先んじて歩んでたんですよ。歩んでいた。彼らは目にして、神が、この神が私たちを救い導いているって彼らは知っていたのに、違う神々を求めました。なぜなのでしょうか。それは目には見えない自分よりも大きい神様の愛にとどまるよりも、目に見える偶像の方が彼らにとってはより良い問題解決策だったからです。目に見えてより良い解決策だった、そう見えたからではないでしょうか。イスラエルの民の周りにも多くの問題がありました。パンがない、水がない、周りが敵だらけ、そういう問題がありました。そしてこの私たちを先んじて導くこの偉大な神様、私たちには捉えきることのできないほど大きな偉大な神様が本当に私のことを守ってくれるのだろうか。まだわからない。そしてまだわからない神様よりも私たちの願望を形にした神様の方が欲しいわけです。わかりやすいから。私たちは申命記を見てきましたね。で、申命記の律法の中で何度も語られていた言葉がありました。この神様の愛にとどまってさえいるならば、パンもあるし水もあるし外敵から守られるんです。でも彼らはそれが信じられない。本当に神は守ってくれるのか。ただこれは私たち人間の根本的なところにある深い欲求ではないかなと思うんです。こういうことだと思うんですね。それは神様の愛を信頼し御顔の交わりに生きるよりも、もっと素晴らしいより良い生き方があるのではないかと私たちはどこかで信じてるんです。神様の愛によって、神様の御顔の交わりに生きるよりも、もっとより良い生き方があるのではないかと、私たちはどこかで思っている。わかりやすいのは、放蕩息子の弟でしたよね。父の家にいながら、彼は遠くの国を仰ぎ望んでいました。あなたには私以外に他の神があってはならない、そんな言葉は窮屈で窮屈で、それよりも自分を喜ばせてくれる、自分にとって分かりやすく私を励ましてくれる、あれこれがある世界に行きたい、正直な本音を言えば堅苦しい父親から離れたい。私たちはこの神様の愛を信頼し御顔の前に行くより、それ以上に正直に言えば私をよりよく生かしてくれるものがこの世界にあると信じているけれども、このような確信、そのような認識こそが、厳しい言い方をするならば、そのような認識こそが罪がもたらしている歪みなのではないでしょうか。第1回、あなたには私以外に他の神があってはならない、もしもこの言葉が私たちの持っている歪みを修正するならば、おそらくこういう表現になると思うんです。私たちの世界には私をよりよく生かしてくれるものがたくさんあるのだけれど、本当の愛、命、喜びというのは神の愛の御顔の前でしか知ることができない。そう信じるかどうかではないでしょうか。誤解をしないでいただきたいんですけれども、趣味は楽しんでくださいね。私も散歩したりだとか、カメラはしませんけど、でもそういうこと楽しんだらいいと思うんです。 この世界をとことん楽しめばいいです。春になって季節もきれいになったので、お花見てきれいだなだとか、新学校に行って鎌野先生と一番よく喋るのはアニメの話ですよ。先生もドラマとかアニメたくさん見ててね。でそういう話をよくしますけれど、ね、病気になったら薬も飲んでください。これは決して禁じられるべきではありません。薬は絶対に飲んでください。ただここで語られているのはもっと根本的な話だということです。もっと根本的な話、私たち人間の本質的なところ、それ私たち人間の本質的な渇きとでも言いましょうか。それは神の愛の御顔の前でしか満たされ得ないものがあるということです。この交わりを抜いては満たされないものがあるということです。なぜなら私たちは神の形に創造され、神の息吹によって命を得て、神様が全人格全存在を向けて愛を語られ、その愛に応えるものとしてデザインされているからです。人間というのはそういうデザインをされているからです。今日読んでもう一箇所読んでいただいた箇所に詩編の4編の6節8節という言葉がございます。もう読んでいきますと、詩編の4編の6節から8節というところです。お読みいたしますと、こういう言葉です。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私の上に照らしてください。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいますと語られています。御顔の光、これはまさに主の御顔に向き合っているという、そういう光景でしょうね。まさにモーセが顔と顔を合わせて、モーセの顔が輝いたように、主と顔と顔を合わせながら交わっていく、その交わりの姿、その交わりの中に喜びを主は与えてくれるし、それは何がある時よりも豊かに勝っていると詩人は告白をするんです。そして身を横たえて眠れる平安は、主よ、あなただけが与えてくれる。それはまさに、こういう言い方でしょう。本来の私たちの形であったり、本来のいるべき場所に私たちが帰れたという平安なんです。ここにこそ私の本来の見るべきお方、いるべき場所がある。それを知ることができた深い喜び、根本って存在根本を支えるような平安。私たちの教団では御顔の輝きといった小島先生が、小島先生第二コリントでよく話されましたが、けれども先生がこういうことをおっしゃいました。常に神の御顔を求めよ。神を尋ね求める者の心は喜ぶべし。常に神の御顔を求めよ。御顔を尋ね求めるというのは具体的にどういうことでしょうか。それは私は先日めてシンプルに言えば、日々の中でやはり主を仰ぐことだと思います。私が神様を理解する、利用するのではなくて、主がこの場を治めておられて、私はその主のもとにいるんだ。主が私に今も御顔、愛の御顔を向けてくださっているのだ。その主の御顔を仰ぐ。神様との愛の関係をよく生きる秘訣としては、そこに、怖い顔であったり無関心の神様の顔を絶対に想像しないということです。激しい愛を持って、いや十字架の上で人間のどこまでも深い罪を見つめながらも、父よ彼らをお許しくださいと祈った憐れみの愛の眼差しが父の御顔にはあふれてるんですね。そこに温かな眼差しがあります。私たちはその愛の御顔を見つめながら、本当の喜び、愛、平安をいただきながら、主を愛して生きていくんです。そ それが本来の私たちの姿ですね。偉そうに語りながら、じゃあお前はどうなんだ、私自身もいつも問われます。あ、本当に主を仰いでいるのか。私自身も発展途上の中にあります。やりきれて語っているわけではない。だからこそご一緒にこの御言葉の前に整えられていきたいんです。私たちは主の愛の御顔の前に生きるものとして作られている。御顔を避けるのではなくて、ご一緒にこのお方を仰ぎながら、一こそしつつ形を整えられていきたい、そう願っております。一言お祈りをしてメッセージを終わります。